先ほど子どもたちにもお話をしましたけれども、今年はパリオリンピック、パラリンピックの年でありました。世界のトップアスリートたちが人間の身体能力をどこまで伸ばせるか、その限界を目指していろんなゲーム、スポーツを通して競い合うというスポーツの醍醐味を堪能することができました。私も連日それを楽しみました。日本人である私は日本人選手の活躍を一生懸命応援いたしました。同じ国で生まれ育って同じ言葉を話し同じような食生活をしながら鍛錬してきた人たちだから、だから応援したんだと思います。オリンピックに出るということだけでもすごいことですけれども、さらにそこからメダルを獲得する、金メダルを取る、世界一になる、こういう人たち、こうした選手たちにふさわしい言葉、それは栄光、栄冠、こういった言葉でございます。まあ、これが栄光と聞いて私たちが思い浮かべる、まあ、輝かしい勝利、これこそが栄光、こういうふうに想像できるのであります。この栄光という言葉はキリスト教によく出てきます。神の栄光とか主に栄光あれなんていう言い方をよくするわけであります。礼拝の式文にも栄光という言葉は出てきます。そして今日の聖書のテキストにも栄光という言葉が出ておりました。キリスト教以外に他の宗教で栄光という言葉がどの程度使われるのかよくわかりませんが、キリスト教ではよく使います。キリスト教を学問として学ぶときに神学という言い方をするわけですけど、この神学を2つに分ける言い方がございまして、1つは栄光の神学、それに対してもう一つが十字架の神学、こういう言い方がございます。まあ、これは神学を専門に勉強していなくても聞いたことがある人は結構いるんではないかと思いますけれども、教派によりましてこの2つの神学的立場のどちらを取るかということでアプローチが異なってくるんですね。で、この私どものルーテル教会というところではどちらの神学の立場を取るかといいますと、十字架の神学の立場で、神学を学びます。そもそも十字架の神学というのはマルチン・ルターが最初に提唱した言葉でもございます。この言葉からも分かりますように、十字架の神学では十字架が中心にきます。救いというものを十字架から考えるということなんですね。で、それに対して栄光の神学、これはどこにフォーカスを当てるかというと、神様の力がこの世に現れ出てくる、ここを重点に置くんです。神様の力がこの世に現れ出る、例えば奇跡ですとか、あるいは神秘的な体験、こういったことを強調するのが栄光の神学でございます。どちらも キリスト教の教義において大切なのでありますけれども、この2つの神学は目の付けどころが違うということです。さて、今日の福音書に栄光という言葉が出てきたんですけれども、弟子たちがこう言いました。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。弟子のヤコブとヨハネがそう言いました。週末がやってきて、やがて神の国が実現したとき、私どもをイエス様の側近の地位に置いてください。言うなれば、右大臣に、もう一人を左大臣にしてくださいという、こういう申し出でございます。この時弟子たちは、ヤコブとヨハネはこの世、当時で言えばイスラエルの現実世界の権力構造というものをそのまま神様の御国、天国にも当てはめて、こういう言い方をしているのがわかります。こういうふうに思い描くのも無理ないと思います。私どももそうですが、神の国を思い描けなさいと言われても、この世で経験している、この世で知っている中からイメージすることしかできませんから。ただですね、その後のイエスとの会話を見ていくとですね、この左に座る、右に座るというこのイメージは決して間違っているというわけではなくて、神の国の世界観としてイエスご自身もそのイメージを用いて、この会話が、今日の会話が続いているんですね。人の子というのはイエスご自身のことでありますから、今日の聖書の先ほど読んだところによりますと、イエス様が、人の子が右に座ると書いてありますから、そうなると弟子たちの席は、ここにはないならないわけです。いずれにしても、この会話、この言葉遣いというのは、ユダヤ教の世界観に根ざした言い方、いわば当時のイスラエルの人たちが慣れ親しんだ言葉による天の国の表現に過ぎないのであります。天国には玉座があり、神様がそこに座していて、右と左に大臣席があるというのが、ユダヤの人たちにとっても、私たちにとってもイメージしやすかったわけですよね。で、実は私ども21世紀の私たちも、この古代のイメージをそのまま受け継いでいます。どういうことかというと、この後で私たちが信仰告白する使徒信条でも、もう一つよく使うニケア信条におきましても、イエス様が神の右に座るという表現、これを私たちそのまま使って礼拝で告白しているからです。この天国のイメージが間違っているというのではなくて、今日のこの聖書の箇所から問題となっておりますのはですね、御座に自分たちを座らせてほしい、こういうことを弟子たちが言った。これに対してイエス様がこう言いました。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。ここが今日私たちが聞きたいところであります。栄光ということを弟子たちも言っているわけですが、弟子たちの栄光も私たち同様に、この世 こういうイメージで栄光というのを思い描くのです。あります。でここにイエスとのズレがあります。ズレがあります。じゃあイエス様はどうだったのかというと、違う、やっぱり違うんですね。まあ、弟子たちは栄光の受け止め方をいわば勘違いしていたわけですが、イエス様はこの後栄光についてこう言ったんです。この私が飲む杯を飲み、この私が受ける洗礼を受けることができるか、こうイエス様はおっしゃった。イエスが飲む杯、イエスが受ける洗礼、もちろんこれは比喩でありますけれども、これから主が受けることになる苦しみと十字架のことをこのように言って暗に示しているんですね。で、今日の旧約聖書のイザヤ書53章、この言葉がイエスが飲む杯、イエスが受ける洗礼を史上豊かに表現しております。この部分をもう一度一緒に聞きたいと思います。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。イザヤ書のこの部分のことをしもべの歌というふうに呼んでおります。しもべの歌、このしもべの歌全部をもう一度ここで読み上げたいぐらいです。で、これがイエス様が飲む杯、受ける洗礼のことです。この部分のイザヤ書の言葉というのは紀元前6世紀頃の予言というふうに言われておりますので、ちょっと時代が離れているんですけれども、イエス様の時代からは数百年離れているんですが、この部分を神のしもべイエス・キリストの受難を予言している、こういうふうに考えることもできます。確かにここにある言葉は十字架へと向かうイエスのイメージにとても近いものがあります。さて、二つ目の聖書箇所、今日のヘブライ人への手紙ですけれども、ここにもそうしたイエス様のはっきりとしたイメージが書いてあります。イザヤ書とはまた異なったイエスの栄光のイメージです。ここでは大祭司に例えイエス様が例えられております。大祭司とは旧約時代の幕屋ですとか、あるいはエルサレムの神殿に仕える祭司たちの中で一番トップの人でありますが、大祭司だけが任されている仕事というのは神殿の一番奥にあるところの至聖所というところで、動物の生贄を捧げてそれをほふる、こういう働きがありました。これができるのは 大祭司のみでありました。大祭司のみに許された仕事であります。幕屋の時代にはそこで罪の贖いのための生贄が捧げられました。ユダヤ教の旧約時代のユダヤ教の最も重要な儀式であります。これをするのが大祭司。その大祭司にイエス様が例えられている。イエスを大祭司としてヘブライ人の手紙はイメージをしているんですね。そしてここでは大祭司となることは栄誉だというふうに書いてありました。光栄ある任務、そうですね。他の誰にもできない仕事が任されているわけですから、まさしく栄誉であり光栄ある任務であります。この世の見立てで行くならば、大祭司という職に就くのは、これはいわば古代イスラエルで言うならば王様に匹敵するような権威でありました。ですから輝かしい栄光がその姿のうちに見ることができるのであります。けれどもヘブライ書が、この今日の第二朗読が描く大祭司イエスは、そうした栄光の姿だけではないんです。この世における輝かしい姿をとっていない。こう書いてあります。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。大祭司イエスは弱さを身にまとっている、だから人を思いやることができるのだと、こういうのであります。またこんな言葉もありました。多くの苦しみによってこの大祭司は従順を学ばれた。しもべの姿ですね。でこうしたところも、先ほどの旧約聖書イザヤ書のイメージと噛み合ってきますよね。玉座に鎮座するイエス、大祭司イエス、そうした言葉から思い浮かべるイエス様のいでたちというのは栄光というふうに言いたくなるのは当然なんですけれども、栄光は実はイエス様にあっては、こうした私たちや弟子たちとは全く異なったイメージと響きを持っていたのです。イエスの栄光、それは先ほどのしもべの歌であります。激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈り、多くの苦しみを受けて神のしもべとなって従順に生きること、これがイエス様の栄光でありました。玉座の右と左に座らせてくださいと言った弟子たちに向かってイエス様は言いました。一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。そしてイエス様はご自分のしもべとしての仕事を次のように説明しました。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。これがイエスの栄光であります。イエスの栄光とは十字架のことです。ヨハネ福音書には栄光が何度も出てきますが、このことを実に的確に捉えております。 栄光の神学、十字架の神学、二種類神学があるというふうに言いましたけれども、今日のこの御言葉、福音にあるイエス様の栄光の理解に従うならば、十字架が栄光なんです。栄光は十字架なんです。どちらの神学も結局は同じところを向いている、こういうふうにイエス様のにあっては言えてしまいます。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを通してあなたの御業を示されました。この世にあってイエスが示した生き方、姿はしもべであり、使えるものとしての生き方でありました。そこにあなたはご自身が現れていました。どうかそこに栄光を見るという、そこに栄光を見出すという見方を、この世にあって生きている私たちにも常々心に留めておくことができるように、私たちの信仰を支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。